たおやかインターネット放送がお送りする朗読の時間、山本周五郎作雨上がる第1話。なお、文中には放送上不適切な言葉がありますが、作者の意図を尊重して原文のまま朗読します。もう一度悲鳴のような声を上げて、それから女のわめき出すのが聞こえた。またあの女だ。三沢伊兵衛は寝転んだまま、気遣わしそうに薄目を開けて妻を見た。お妙は縫い物を続けていた。ふるあわせを解いて貼ったのをひとえに直しているのである。茶色にすすけた障子からの明かりで、痩せの目立つ頬や尖った肩つきや針を持つ手指などがやつれた老女のように痛々しく見える。だがきちんと言った豊かな髪と鮮やかに赤い唇だけはまだ娘のように若々しい。子供を産まないためでもあろうが、結婚するまでの裕福な育ちが7年間の苦しい生活をしのいで、そこにだけかろうじて残っているようでもあった。外は雨が降っていた。梅雨は明けたはずなのに、もう15日も降り続けで、今日も上がる景色はない。小ぬか雨だから降る音は聞こえないけれども、夜も昼も絶え間のない雨だれには気がめいるばかりだった。泥棒がいるんだよ、ここには。泥棒が。女のあけすけなわめき声は高くなった。人の炊きかけの飯を盗みやがった。ちょっと洗い物をしてくる間にさ、あたしゃちゃんと鍋に印をつけといたんだ。伊兵衛は固く目をつむった。珍しいことではない。街道筋の町外れのこういう安宿ではこんな騒ぎがよく起こる。客の多くはごく貧しい人たちで、大抵が飴売りとか縁日商人とか旅を渡る安旅芸人などだから、少し長く振り込められでもすると食うものにさえ事欠き、つい他人のものに手を出すというものもまれではなかった。だが泥棒とはひどすぎる。泥棒とは。伊兵衛は自分が言われているかのように、恥ずかしさとすまないような気持ちとで胸がドキドキし始めた。女の叫びは高くなるばかりだが、他には誰の声もしなかった。こちらの三畳の小部屋からは見えないけれども、炉のあるその部屋には10人ばかりも滞在客がいるはずである。中に子持ちの夫婦連れも2組いて、小さい方の子供は一日中泣いたりぐずったりするのだが、今はその子さえ息を潜めているようであった。女は日陰の商売をする30度島で、普段から同宿者との折り合いが悪かった。誰も相手になるものがなく、みんなが彼女を避けていた。もちろん軽蔑ではない。自分が生きることで手一杯な人たちには、職業によって他人を癒しめるような習慣も暇もなかった。彼らが女を避けるのは、彼女の立ち位があまりに乱暴でトゲトゲしくって、また呵責のないすごいような毒口を聞くからであった。つまり一目置いているわけであるが、彼女はそうは思わない様子で、常にあからさまな敵意を彼らに示していた。半月も振り込められて 今みんなが飢えかけているのに、そんな商売をしているためか、彼女だけは乏しいながら煮炊きを欠かさなかった。それは日頃の敵愾心と自尊心を大いに満足させているようであった。
あんまりだなあれは。
伊兵衛はこうつぶやいて、女の叫びがますます高く、止めどもなく辛辣になるのにたまりかねて起き上がった。
あれではひどい。
もし本当にそれがそうだったとしても、
あんなふうに人の心持ちが痛むようなことを言うのはよくないと思うな。
独り言のようにつぶやきながら、そっと妻の顔色をうかがった。彼は背丈も高いし、肩も胸も幅広く厚く、肉の引き締まったいい体である。ふっくらと丸い顔は大層柔和で、尻下がりの目や小さな口つきには、育ちのよい少年のような清潔さが感じられた。
それはそうですけれど。
おたよは縫ったところを爪でこきながら、夫の方は見ずに言った。
皆さんももう少し親切にしてあげたらと思いますわ。あの方はのけものにされていると思って寂しいので、ついあんなに気をお立てになるんですもの。
それもあるでしょうが、それにはあの女の人がもう少しなんとか。
伊兵衛はピクッとした。女がついに人の名を指したのである。
なんとか言わないか。そこにいる説教節のじじい。
女の声は何かを突き刺すようだった。
しらばっくれたってダメだよ。あたしゃめくらじゃないんだ。お前が盗んだぐらいのことは初めから分かってるんだ。いつかだって。
伊兵衛は飛び上がった。
いけません、あなた。
おたよが止めようとしたが、彼は襖を開けて出て行った。そこは農家の炉の間に似た部屋で、片方が店先から裏へ抜ける土間になっている。畳は6畳と8畳が鍵型につながって敷かれ、上がり花の板敷きとの間に大きな炉が切ってある。農家と違うのは、天井が低いのと、大抵の客が別に部屋を取らず、そこで混み合って寝るし、鍋釜を借りて、その炉で煮炊きもするため、それらに必要な道具類が並んでいることなどであった。その女は炉端にいた。片手を懐に入れ、立て膝をして、青白く不健康に痩せた顔を引きつらせ、ギラギラするような目であたりをにらみ回し、そうしてつんざくような声でわめき立てる。他の客たちは皆離れて、膝を抱えてうなだれたり、寝そべったり、子供をしっかり抱いたりして、じっと息を殺していた。それは嵐の通過するのを辛抱強く待っている草加の犬といった感じだった。
失礼ですが、もうやめてください。
伊兵衛は女の前へ行って、優しくなだめるように言った。
ここにはそんな悪い人はいないと思うんです。みんな良い人たちで、それはあなたも知っていらっしゃるでしょ。
ほっといてください。
女はそっぽを向いた。
お武家さんには関わりのないことですよ。私は卑しい家業こそしていますがね。自分のものを盗まれて黙ってるほど弱い尻は持っちゃいないんですから。
そうですとも、無論そうですよ。しかしそれは私が償いますから、どうかそれで勘弁することにしてください。
何もお武家さんにそんな心配をしていただくことはありませんよ。
あたしゃ物が惜しくって言ってるんじゃないんですから。
そうですとも、無論ですよ。しかし人間には間違いということもあるし、お互いにこうして同じ屋根の下にいることでもあるし、とにかくそこはどうか一つ私がすぐに何とかしてきますから。
それだけ言うと伊兵衛は何やら忙しそうに立っていった。
正門は正門、これはこれ。
宿の名を大きく書いた番傘を差して外へ出ると、すぐ彼はこう独り言を言い、くすぐられでもするように微笑を浮かべた。
目の前にこういうことが起こった以上、自分の良心だけ守るというわけにはいきませんからね。
ええ、それはかえって良心に反する行為ですよ。
いや、
彼はふと真面目な顔になり、
いや、何もしないんだから好意とは言わないでしょう。無好意とも言わないですね。
わけのわからないことをつぶやきながら、ひどくいそいそと元気な足取りで城下町の方へ歩いていった。山本周五郎作雨上がる第1話をお届けしました。